みんな天才化チャンネル日曜版、皆さんおはようございます。ハルヒトです。
ボンの鬼丸です。
この番組は聞くだけで人間離れした能力が身についてしまうみんな天才機構がお送りするラジオ番組です。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局広島スタジオからお送りいたします。人はいつだって孤独を感じるけどそうじゃないんだ。
夢の種、夢の種、夢の種。ご縁応援貢献、夢の種。
はい、おはようございます。
おはようございます。
改めまして、ボンの鬼丸です。
春人です。
春人くん、
はい。
学校で面白いこと聞いてきたんだって。
はい。
人間の学校面白いね。
面白いですね、やっぱり。
なんかいじめの定義、
はい、学校で言われるいじめの定義って、まあ、いじめを受けたとされる側が、うん、まあ、つまり自分が嫌がればいじめと捉えられるらしくて、うん、まあ、小学校とかの頃も、まあ、そう習ったんですけどね、
うん、
小学校の時は一体多数だったらいじめと言われていたんですが、うん、まあ、中学校に入ってから相手が嫌がればいじめみたいな感じで言われてますね。
相手が嫌がればいじめ、確かにね、嫌なことするっていうのはダメだと思うんだよね。
ですよね。
だけどそれってどうかなって実は鬼は思うわけ。
思いますね。
うん、あのね、春人自体はどんなことが嫌？
学校が嫌というか、まあ、宿題が嫌というか。
宿題が嫌、
まあ、
そしたらさ、嫌と思ったらいじめだっていうことであれば、宿題出してる学校が君をいじめてるってことになる？
そういうことになると思いますね。
なると思う。そうなんだ。嫌って思うことってすごく難しいよね。
ですよね。
なんか今日これ答えがない問題をトークするラジオになっちゃうけど、いいかな？
大丈夫です。
はい、じゃあね、嫌と思うこと、他にどんなことがある？
冬は外に出たくないけど学校に行かないといけないし、なんかこう思いっきり遊びたいのに遊べないというか制限があるしみたいな。
うん、それは誰が誰に対して制限をかけてるのかな。
ルールを作った人というか、
うん、
まあ、学校が子供たちに対して制限をかけているというか、まあ、そういうことになると思いますね。
うん、今はね、学校っていう形で人ではないじゃない、学校って。
ですね。
でもちろんその社会的なシステム的なこういじめみたいなものもひょっとするとあるのかなと思うけれども、まあ、今回はね、どちらかというとそういうことではなくて、人が誰かに対してアクションを起こしたときに受け手の側がどう感じるかっていう部分、その辺をね、ちょっと深掘りしてみたいと思うのね。
はい。
意図といじめはどう違う？
いじりは相手のことを思うというか、相手も含めて、じゃあその場によりみんなを楽しませるみたいな。
うんうん、
で僕が思ういじめは、うん、まあ一対多数でもいいんですけど、うん、まあ恐喝みたいなものがいじめに当たるのかなとかって、
ははは
とか掃除とかを押し付けるとか、
うん、
まあ相手がやりたいって言ったら別なんですけど、うん、まあ相手が拒否しているのに無理やり押し付けるみたいなことがいじめになるのかなと思います。
なるほど。僕はね、まあ知っての通り鬼なのでね、人間とはちょっと違っていて、鬼の学校に行ってる時に宿題は全部他の鬼に任せてました。
あらら。
そういうのはね、いじめですかね。で、相手は嫌がるんだよ。当然嫌だよね、人の宿題までって。
まあ、でもそれはいじめになるといえば違うような気はするけど、まあ、人の捉え方なので、まあ、でも僕的にはそれは別にいいとは思います。
そうなの？
まああのまあ、全部が相手に押し付けたらいけないと思うんですけど、うんまあ、例えば分からないところを相手にこう教えてもらうみたいなのは大丈夫だと思いますね。
あ、そうかそうかそうかそうか。なかなか深いんだけど、僕の場合ね、もう宿題をまるっきり、もうあののび太とジャイアンみたいな関係、
あ
もうまるっきり押し付けてたわけ。
あ
ところがね、そいつね、いい大学行くんだよね。
あ
でね、感謝してくれたわけ。
お
あの時ああやってやってくれたからだって。これどう思う？その時嫌で嫌で仕方なかったみたいよ。
でもそれはいいと思います。例えば今子供でも嫌で嫌でしょうがないことがあっても、
うん
まあ、大人になって役立つこともあるだろうし、
うん、
例えば、うん、子供の頃なんか嫌なこともじゃけた、例えば塾に行っていて、
うん、
自分のまあ夢が決まっているのに、
うん
まあ、自分のやりたいこととは別のことをやらされとったけど、うん、将来的にはそれがいいことにつながったみたいなことにはなったら、それはいいことだと思いますね。
なるほどなるほど。でもね、僕の場合お友達に無理やり宿題を押し付けたわけじゃん。
ああ
別にその子の人生を思ってやってあげたことじゃないよ、
うん、それはいけんのんじゃないかなと思
います。やっぱりいじめだよね、
はい、
ということは君の親である鬼丸はいじめをしてたってことになるんだよ。
そういうことですね。
うん。でね、もちろんね、いじめたばかりではなくてね、いじめられたこともあるわけ。
ああ。
鬼丸なので、丸っていう字がつくじゃん。
はい。
丸虫って言われてたんだよ。
ああ。
鬼なのにさ、虫にされちゃったんだよ。これやばくない？
やばいですね。
そうだろう？
侮辱というか。
そうだろう？でね、ところがね、鬼はちょっと人とは違うので、丸虫って呼ばれると、嬉しかったわけよ。
ド M ですか？
M ではないよ。というか気にならないんだよね。
あ
でね、丸虫ってどこにいるかっていうとさ、まあ最近の子供たちにはちょっとわかんないかもしれないけどね、昔ね、トイレってほとんど汲み取りだったわけ。
あ
でそうするとね、トイレの周りにいるんだよね。トイレってね、だいたいね、お家の北側についてんの。
はあ。
うん。でね、北側の裏庭っていうとね、大概はマルムシがいたんだよね。あと便所コオロギ。
ああ。それはやっぱり日に当たらないから北側とか。
そうそうそうそうそうそう。日に当たるところにトイレがあるとさ、もわっとなっちゃって、臭いじゃん。
はいはいはい。
なので北側にあるんだ、だいたいね。でそうするとそこにマルムシがたくさんいるわけじゃん。
はい。
ひどい時はね、便所虫って呼ばれるわけ。
ああ。便所に集まる。
そうそうそうそうそう。春人、いきなり便所虫とかっていういじられたらどう？
笑います。
ああ、君は鬼だからな。
はい。
普通の子だったらどうだろう？
今年齢にもよるけど、泣くか先生に泣きつくか、
はぶてる
まあじゃけ。こう落ち込むというか、
うん
ダメになる、
うん、
みたいな感じになると思います。
そうね、今ね僕の例で言ったけどね、みんななんかこう変なあだ名つけられて怒ったり落ち込んだりとかしてる場合って学校である？
ああ、あります。あだ名とかでは。
ああ、人間はやっぱりねそういうとこ気にするんだね。
ああ、それありますね、
うん、鬼はね昔から人間にずっとねいじられてるからね。
ああ、
そんなのではねなんかへこんだりしないのね。
びくともしない。
びくともしないね。じゃあね、人がね、なんでそういうこと嫌がるんだろう。
自分が心理的に落ち込むというか、心の中でそういうなんか悪いイメージと結びつくみたいな。
ああ。
例えばバカって言われたら、
うん、
頭が悪いみたいな。
うん。
本当はテストでいい点取ってるのにみたいな。
取ったことある？
いやちょっと
落ち込んだ、
すいません。
はい。いやいや、そうなんだよね。でもね、それってさ、誰がそう決めた？
自分がこう生きていく中でバカは頭が悪いみたいなイメージをつけるみたいな。
それは誰がイメージをつけてくれたの？
周りじゃけ、一番近くにおる親とか、その周りで生きていく環境。
人間世界ではねあんまりないと思うんだけど、鬼の世界ではさ、別にバカって言ったりするよね。
まあありますね、うん、
このバカ誰がとかね。 鬼のうちではいつもバカだめがお前とかってやってんじゃん。
よく言われます。
そうだよな。落ち込む？
いやそこまで、
うん、そうなんだよな。あのね、同じ言葉でもすごく傷つく人とさ、そうじゃない人いるじゃん。
あ、
なんだろうこれ、
捉え方なのかな。
捉え方
とか、その状況で自分がそれを言われて、うん、確かにそうだなって思う時と、
うん、
自分は頑張ったのにみたいな言い訳に流れる人と、前向きに捉える人みたいな、
うん、あのね、鬼の世界の言い伝えの中でなんかね、自分のウィークポイントとか何かのデメリットとか、そういうのはね、すべてね、逆転するっていうことがあるわけ。
はあはあ、
もう平たく言うとね、デメリットはメリットに変わるのね。ということはさ、例えばデブって言われて、まあ、落ち込む人もいれば泣いちゃう人もいれば、もうそれで学校行くのが嫌になっちゃうっていう人もいると思う。
あ、
だけどね、世の中にはね、ちゃんとそのある法則を使ってデブをテコにしてさ、デブを売りにしてる人っているんだよ。
はあはあ、
デブにもねメリットあるんだよね。
お、
覚えられやすいでしょ。
ああ、こうなんていうか、その体で覚えられるというか。
そうそうそうそうそうそうそうそう。
で、自分がコンプレックスに思ってるところは、うん、相手に、まあ、つまりよく見られるところみたいな感じで。
うん。それをね全部逆手に取ってしまうとね、なんかね違う現象が起きるんだよね。
はあ、はあ。
そうするとさ、ちょっと捉え方が変わってくるよね。
あ、変わりますね。
そうするとね、今までね自分が周りから言われていてね、これっていじめなんじゃないのって思うことがひょっとすると逆転するかもしれないぞ。
ああ。
例えば君は足が遅いじゃん。
はい。
短距離走遅いじゃん。
遅いです。
だけど長距離はどう？
まあ得意っちゃ得意になります
だよね。
はい。
ちょうどいいんじゃないの。
ああ。そのギャップがあるというか、
ね、両方が速いって難しいんだよね。
ああ。
それと足が遅くても自転車乗れるだろ、
はい、
人より、
はい、
うん、なんか島並海道ガーッと走ってさ、はい、80キロぐらい行っちゃうでしょ、
はい、
いいじゃん別に。
ああ。
足遅いの関係ないよね、
はい、足が遅い分、うん、なんか自分のいい長所みたいなところがあるといいのか、
うん、そうだな。あと勉強面で言ってもさ、できるものとできないものあるんじゃん、
はい、
やっぱりあんまりねできないところにフォーカスする必要ないよな。
あ、
でそもそも、まあ、君は鬼なんだけど、一応その人間社会に紛れて生きたとして、世の中に出た際にさ、
うん、
正直ね学校で習うことってあんまり使わないと思う。
はあ、はあはあ、
うん。それよりもね、今自分の身の回りよーく見渡したらいいよ。そしてね、コンプレックスに着目するといいんだよね。人のコンプレックス。
ああ。相手のデメリットと思われるところにフォーカスを当てるみたいな、
うん。うん。そしてね、それをいじるんじゃないんだよね。それをどうやったら解決してあげられるかなって考えたらいいと思うんだよね。
ああ、それをその人を伸ばすというか、そのコンプレックスに思ってる人を伸ばすみたいな。
うん、ね、人を伸ばすとかって言っちゃうとね、なかなか難しいところはあるんだけど、あのね、自分の捉え方の訓練ができるわけ。
あ
でね、落ち込んでる人を見てね、よくこう慰める人なんかもいるんだけど、あんまりね行き過ぎた慰めはその人をダメにしちゃうと思うのね。
あ、情を入れすぎるというか。
ね、そうじゃなくてね、気持ちよくなっちゃう。
ああ、納得しました。
納得した？
はい。
でもね、これね、ラジオ聞いてる方たちはね、ちょっと納得しないかもしれない。あのね、例えばね、病気になってね、入院するでしょ？お見舞いがたくさん来ると、そのね、病気になってること、お見舞いをたくさんもらうことでね、その人はね、早く退院したいと口では言っていても、心の中の中の中の中の深いところではそれで気持ちよさを味わっちゃうわけよ。
ああ、みんなから構われて嬉しいみたいな。
そうそうそうそうそうそう。ねえ、春人のばあちゃんがそうじゃん。
ああ、 ね、よく病院行ってますね、
うん、あの人鬼だったのにさ、なんかね人間病にかかっちゃってさ、
あ、
わかるだろ。
わかります。よく病院行ってはなんかこう、うん、いろいろやらされてるというか、薬もろって、
そうそうそうそう、
それをよく周りに言うてみたいな、
うん、病気自慢しちゃったりとかさ、
あ、
それと同じことがね、実はね学校内でも起こるんじゃないかなと思うわけ。
ほうほう。
あんまりね、あの些細なことでだよ、些細なことでその子が嫌だ嫌だっていうので、みんながそれをかばい始めると何が起こるかだよ。
その人はずっと嫌だ嫌だ言って周りにかまってもらって、
その可能性あるよな、
はい、で逆にちゃんとしてる人が、
うん、
おかしいと見られるというか、
うん、
邪魔者扱いされるみたいなことが、
うん、あのね、もちろんこれはねその場面場面で全部違う。そしてその人の感じ方、それこそ感じ方によって違う、感じたことの表現の仕方でも違ってくると思う。
ああ
ね、でね、例えばある子がねなんか嫌なことがありましたということで先生に報告したとするよね、
はい、
でその先生の能力によってもそれ変わってくると思うんだよね。
ああ、逆に先生の感じ方によっても、
そう、ややこしいぜこれ。でね、ちなみにね、まあ、鬼が子供だった頃と今の時代は全く違うわけ。
あら、
鬼が子供だった頃はね、例えばねテレビでねドリフターズなんてあってね、
あ、
もうもろいじめ番組だよ。うん。それからね、ヤスキオ漫才って、まあ、君は分かんないと思うけどね、漫才界のね大御所みたいな人たちがいてね、ツッコミ側とボケ側とに分かれるんだけれども、ツッコミ側がねバシバシね頭叩いちゃったりするわけ。
ああ、むちゃくちゃに、
そうそうそうそうそう、頭叩かれた方のねメガネがポーンと飛んでね、メガネがないよないよ、見えない見えないっていうギャグがあったわけ。
ああ、ボケとしてね、
そうそうそうそうそうそうそうそう、それってどう、今やったらどうかね。
大変なことになりますね。
学校でメガネかけてる友達の後ろ頭パーンと引っ叩いて、でその子がね、あ、メガネないよないよって、これ多分学校すごい大騒ぎになるんじゃない。
はい、なりますなります。で目が見えん人に対してそんな嫌がらせをなぜやるみたいな、
うん、
すごいこう話し合いになると思います。
でね、例えばすごく仲良し組でね、それをやったとするでしょ。仲良しなんだよ、お互いに分かってる、それでも多分問題になると思うよ。
あ、学校でもよくあります、
うん、
楽しく乱闘というか
じゃれ合い
じゃれ合いがいいんかな、
うんうん、
まあ、それを見てみんな笑いよるんですけど、
うん、
先生が止めに入って、
うん、
結局こうクラスの話し合いになったりするんですよ。
あ、それね、わしの時代にもあったよ。最初じゃれ合いなんだけど最後殴り合いになるんだよね。
あ、まあ、でも僕らそれ、まあ、殴り合いになってもみんな楽しくやってるのに、うんうんうん、先生が殴り合いはいけんと思い込んでるというか、みんな笑いよるのにこうなんて言えばいいんだろうか、止めに入って、
うん、
クラスの話し合いになってみんなどう思いますかみたいなアンケートまで取らされるみたいな。
あ、そうかそうか、大変だね。
はい、大変です。
君は昭和に生まれた方が良かったかもしれないな。
でも今みたいなこう便利なものはないし、まあ、僕は平成で平成なりの生き方でいきます。
そうなの。じゃあ平成の鬼になれるかな。
なります。
なるのか、本当かよ。でもね、本当ね、人の気持ちってよく考えてみなきゃいけないよね。
あ、
でね、いろいろあって本当にその場面場面じゃないとわからないと思う。でね、その場面場面じゃないとわからないっていうこともそうだけれども、大事なのはね、自分がそれに直面した時に対処の方法とかね、考え方の幅とかたくさん持ってることなんだよね。世の中ってね、一面的にこう見るとね、分かんないことが多いわけ。でもね、違う立場で見ると分かったりするわけよ。
立場を変える、
そうそうそうそうそう、
立場と見方を変えて、
そうそうそうそうそう、
別視点から考える、
そうそうそうそうそうそう。まあね、いじめ問題だけではなくてね、いろんな場面でね、そういうことがね大切になってくると思うんだよね。
ほうほう。
なんかね、見方を固定化しちゃダメなんだよね。
ああ、 絶対これが正しいと思い込むみたいな。
そうそうそうそうそう、一旦はやっぱり疑ってみるとか、そして自分の視点をもっと高くできないかなとかさ、
相手からしたらどう思うかなみたいな、
うん、
じゃあ自分の意見考えを一回置いといて、
うん、
相手の考えをどう考えるかなみたいな、
うん、すごく大事だと思うね、そういうのが。でね、ちょっといい機会だからちょっと教えるね。
はい。
人がさ、いろいろ悩むじゃん。
はいはい。
君、悩みある？
悩みあります。
ここで言える？
はい。
言ってみ。
部屋を片付けている途中にどうしても遊んでしまう。
ああるあるだね。でね、それをね、悩みとしてもし受け取っていたとすると、悩みは人工物だってわかる？
ああ、自分が作った悩みみたいな。
そうそうそうそうそう。悩みはね、全部自分が作るんだよね。もちろん材料となるのはね、周りからああ言われた、こう言われた、こう見られてるんじゃないのとかね、いろんな材料あるんだよ。
ああ、
だけどね、ほとんどはね、自分の意識の向け方なんだね。
ああ、
例えばね、君のよく知っているみんな天才化機構の理事長おるやろ。
はい。
こないだな、デブ言ったよ。
あ、
そしたらね、ニコニコ笑いよったで。
怖いな。
オカマバーでさ、デブ言われてね、ニコニコ笑いよったで。
おお、
なかなか強者だよね。
はい。
で、デブはやっぱり最強なんだってなんか言ってたよ。
はいはい。
なんかね、もちろんね、それはね、いじめではなくていじりなんだよ。
ああ。
オカマバーだからさ。
ああ、そういう楽しむ場所みたいな。
そうそうそうそうそうそうそう。理事長もちゃんと言い返してたよ。なんだよ、このオカマ野郎とかって言って。
ああ。
まあ、なのでね、あんまり悩みに思うことじゃなくてね、その人工物だって分かってくるとね、いろいろ対処方法があるのさ。
ああ、あるね。
うん。さっき言ったじゃん。ウィークポイントとか、デメリットとかは、ちょっと見方とか考え方変えると全部メリットに変わっちゃうんだよね。でね、一番いけないのはね、どうにもしようがないことあるじゃん。多少のいじりはいいのよ、うん、だけどね、どうやったってそれをうまく転化できないことってある、
はあ、
例えばね、人体の一部を欠損していること、そういったことをね、いじりに使ったりするのは
ダメですね。
これはね、人間の世界でも鬼の世界でもダメだと思う。それからね、見ず知らずの人とかに何かをすること、あのね、ある人はちょっと知らないかもしれないけどね、昔ね、毒が入れられたね、缶ジュースとかさ、そういうのがね、世の中に出たことあるわけ。
あら。
あとね、スーパーでお買い物するとね、そこの中に縫い針が仕込んであったとかね。
あらら。
こういうのはね、めっちゃ罰するしかないよね。これ鬼でも人間でもそうだね。
ああ。
ただね、それ以外の些細なこと、日常みんながね、ちょっと気にかけるようなこと、ああ、どうしてかな、どうしてかなってこう、自分で悩んでしまうこと。で、悩んだ時にね、ちょっと思い出してほしいのは、悩みは人工物だっていう言葉を思い出してほしいわけ。
ああ。
で、この悩みはひょっとすると解決策があるって思ってほしいわけよ。
ああ、まあ自分が作ったものなので、
そう
自分で解くというか、
そうね、なんかね、不特定多数の人に対して害悪を与えるものでない限りは、
ああ、
人からどう言われたかこう言われたかっていうのは、おそらくね、自分がそのことに対して嫌だという感情を持っていて、どんどん自分でそれを何回も思い出してんのさ、
ああ。
思い出してね、自分が今度自分を責めてるんだね。
ああ。
だからそういうことをね、まあ子供のうちからね、やっぱりちゃんと感じ取れるようなことを訓練していくといいと思う。
ああ。
そうするとさ、学校でいじられるようなこと、ね、いじられてその時ちょっとでも嫌だなと思ったことってあると思うのみんな。だけどね、それがメリットにも変わるし、自分の成長の糧になるのさ。
おお、それをバネにするみたいな。
そう。だってね、子供ってね、大人と比べたら、能力の階段をずっと上がってるわけだからさ。
ああ、成長中。
そう。つどつど嫌なこととかできないこととか、恥ずかしかったりとかあると思うよね。だけどさ、それってクリアすれば恥ずかしくもないし、 どうでもいいことじゃない？
そのステージだと思ってそれをクリアすれば次の段階、まあ、次のステージに進み、
そ
こでもまたなんか嫌なことを言われたと思ったら、
うん、
まあ、それをまた克服したら次のステージに進んで大人になるみたいな、
うんうんうんうん、でね、体が成長するとともにね、やっぱりね、心鍛えなきゃいけないのよ。
あ、
で、心鍛えるためにはね、多少周りからいじられたり嫌な思いするのはね、ちょっと必要。
あ、メンタルを強めるみたいな、
うん、ちょっと必要だけど、自分が人に対して嫌なことを、相手が嫌と思うようなことは極力しない、
うんうんうん、
でしないようにやっぱりね、自分の心を抑えるとか、そういうことが大事かな。
あ、
特にね、鬼と人間ちょっと違うじゃん。
違います。
鬼行き過ぎるんだよね。
あ、
言い過ぎちゃったりとかさ、
あ、
本気になり過ぎちゃったりとかさ、だからそこはね、ちょっと気をつけた方がいいかもしれないね。
はあ、
で、男の子と女の子だとさ、また受け止め方が違ったりとかさ。で、特にね、今何や、生まれて13年か。
はい、13年です。
ちょうどね、体が、子供の体から大人の体に変わろうとしてる時でしょ。まあ、大変だと思うで。
はあ、
ね。まあ、なんとなく今日ダラダラと喋っちゃったけど、伝わったかね。
わかります。
何がわかったの？
まあ、じゃあ自分の、うん、まあ、相手から言われたことは、
うん、
まあ、確かにそれは自分でこう解くこと、
うん、
と、あの相手のまあ、自分がデメリットって思ってるところは、
うん、
こう反転させるというか、
うん、
向きを変えてメリットに変える、
うんうん、
で、まあ、なんというか、相手のデメリットと思っているところに着目するという、
うん、
着目で相手に言うわけじゃなくて、
うん、
そこをどうやったらいいことに変えられるかを考えるみたいなところが大事かな、
うんうんうん、そうするとさ、大人になった時に活躍できるよ。すごくいいと思います。
あ、
うん、あ、そろそろ時間だよこれね。え、わずか30分の番組だからさ、この問題ね、答えが出るまでごめんなさい、この問題を答えが出るまで喋り続けようと思ったら多分ね、一生かかっても無理なので。
ああ、フェルミ問題ですね。
そう、フェルミ問題なのでね、今日はこの辺で、まあ、また次ね、語り合ってみようか。
そうですね、
うん、
では皆さん、いってらっしゃい。
いきなりいってらっしゃい、いいの？はい、では皆さん、来週もまたよろしくお願いします。いってらっしゃい。